しがないラジオ。
明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
久々の二人会ですか。
はい。これはなんで急に、なんか、はい、なんかあったんですか。
何がですか。撮りましょうみたいな。
はい、
そうですね。確かに昨日言って今日撮ってますからね。まあ今日は1月6日の月曜日夜なんですけど。
はい。
いや、なんか、ミートアップをやったじゃないですか。
やりましたね。
はい。しがないラジオミートアップ。
もう1ヶ月前。
そんぐらいかな
?17 日か。12月17日ね。
うん。まあそうですね、うん。やったんですけど、まあ結構、まあ当たり前なんですけど、リスナーさんがたくさん来てくれまして。
そうですね。あそこにリスナーさんじゃない人いないですかね。
そうですね。
一応。
そうなんですよ。で、まあなんか、もちろん最近から聞き始めてくれた人もいるんですけど、なんか全部聞きましたみたいな人もいて、はい、そういう人だと、そう、稀有な人というか、大変でしたねって感じなんですけど、で、なんかそういう人がですね、ぜひ二人会も聞きたいですみたいなことを言ってて、
うん。
はあはあ、なるほど、みたいな。そう、ありがたい。で、まあ、言ってね、我々もいろいろあったじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。なんで、まあ、久々に話すか、みたいな気持ちになった感じです。まあ、年始だし。
うん。まあ、でもなんか、そう、ミートアップで、二人とも LT してたじゃないですか。
はい。
まあ、そこでね、結構、その、近況の報告とか、この一年どうでしたみたいな報告したけど、うん、まあ、それ、他のリスナーさん、聞いてないリスナーさんにも、まあ、喋ってもいいよね、みたいな、そういう感じですよね。
そうですね。いや、まあ、ミートアップ来た人よりね、聞いてる人の方が圧倒的に多いはずなんで、統計上。うん、
そうですね。
うん。ていうか、あれですよね。あの、全然、あれなんですけど、ミートアップをしがないラジオで宣伝してないっていうことをね。
ちょっと僕が、
直前に思い出したんですけど。
まあ、それもそうだし、編集したのがだいぶ前の、
うん。
録音だったから、うん、まあ、その時まだ何も決まってなかったっていう。
まあ、そうっすね。まあ、無理やりねじ込んでもよかったけど、うん、告知会だけ、うんうんうん、まあ特にちょっとめんどくさいしいいかと思って、
はい
はい、すいませんでした。今知った人は。
そうですね。まあちゃんとこう、はい、そっか、あの本ちゃんって言っても、そのしがないラジオのツイッターアカウントでつぶやくことすらしてないっていう。
そうですね。いや、なんかどうなんすかね。いや、正直公式アカウントよりも僕らのツイッターフォローした方が良いのではみたいな気持ちもあるじゃないですか。
おお。
まあでもノイズが多いか。
そうそうそうそう。まあ一応なんかなんていうか、その公開したら絶対に、つぶやくっていうフローがあるんで。
そうですね。
知るきっかけにはなるじゃないですか。その、あ、新しいのが出てるんやなって。
うん、確かに。まあ一つのね、通知方法として使えるという。まあ、
RSS、登録すればしまいなんですけど。
うん。まあまあ。
まあまあまあまあまあ。
っていうのがありましたが、まあそう。
そうですね。
ミートアップやって、うん、まあちょっと振り返るか、みたいな気持ちもあったが、まあ大体そこのね、うん、LT で話したんで、まあ、LT の資料とかもちょっと、リンクがあれば貼っときますが。
はい。ちょっと僕はね、適当に作りすぎたんで、恥ずかしいから貼らないです。
はい、そうですか。じゃあ僕のやつは貼っときますけど、うん、まあ、ポッドキャストでも、振り返りと2020年の、まあ、抱負とは言わないですが、何やっていこうかみたいな話をしたいと思っております。
そうですね。
はい。じゃあ、おなしゃす。
いや、ガミさんからじゃない？
え、あれですよ。そっか。あ、違う。今のオナシャスはですね、ちょっと今回頑張っていきましょうっていうオナシャスでした。
はい、ああ、なるほど。お願いします。それはお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。毎度言ってますけどね、ゲストいないと気楽すぎて、ちょっと、いつもと違うテンションな気がするんですけど、まあ、あとね、リモート収録なんで勝手が違うというのはありますが、うん、はい。じゃあ読みますか。
はい。
このポッドキャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオを略してしがないラジオです。
題名の通り SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
ガミが
近況を話したり毎回様々なテーマで議論したりする番組です。 しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。へいへい。
言うても久しぶりじゃないですか。収録するの。もう、
そうっすね。
中旬ぐらいかな。
うん、結構ね、収録自体は空いてて、うん、まあ、公開はそこそこ出してると思うんですけど。
うん。
確かに、まあ、ズッキーさんとね、話すのも、久しぶりな気持ちですよ。
まあ、こんな感じで話すのも、でもこの前でも12月に、鍋しましたよ。
そうでしたっけ？
うん、うちで。
確かに、した気がします。白道さんとかとね。
はいはいはい。
鍋しましたけど、どうでしたか？年末年始は。
年末年始、忙しかったのか？
ほう。ま
あ、なんか実家帰ると結局ね、なんかなんだかんだ忙しいんですよ。
忙しいっていうのは、なんか予定があるってことですか？
まあ、親戚とか遊びにっていうか、挨拶回りに行ったりとか。
うん。
おせちの作るの用意したりとか。
手伝ってるんですか？
まあ、なんかね、さすがに寝てるだけじゃダメなんでね。
なるほど。すごい偉いですね。僕は大体全部出てきます。
え？実家帰りました？
まあ、実家っていうかあれですね、祖父母の家が、なんか、茅ヶ崎の方にあるんですけど、茅ヶ崎というのは神奈川ですね。
はい。
そっちに行くとなんか、こう、おばあちゃんがめちゃくちゃ料理を作って振る舞ってくれるっていうのが、
それは
大体ね、毎年恒例ですね、うちは。
うん。うん、そういえば、結婚したの去年じゃないですか？
そうっすね。12月31日、おととしか、正確に言うと、おととしの12月31日に入籍して、結婚式は去年の1月っすね。
うん、うん。結婚してから初めての年末年始ですけど、こう、なんか、
はい。
年末は、なんか男性の実家、年始は女性の実家みたいなのあるじゃないですか。そういう、なんていうの、その古き良き慣習みたいな。
あるんすか。
なんかあるらしいって聞いた、僕全然わかんないですけど。
へぇ、
そういうのないんですか。
いや、まあ一応、その祖父母の家に行った時は、
うん、
配偶者がついてきたし、
はいはい。
あとは、まあ、あれですね。その翌日に、向こうのご両親と、まあ、実家には行ってないですけど、食事したりとか。
はいはいはい。
はありましたけどね。
うん。まあでもそんなもんか。まあね、うん、もう、今時ですよね。違いますよね。
まあそうっすね。あと別に帰省って言っても、そんな遠くないんで、お互い。どっちも。
そうか、宿泊してない？
そうっすね。どっちも関東。まあうちは祖父母の家でしたけど。もう関東だし、まあ、向こうの実家というか、両親も関東にいるんで。
まあ確かにね、奈良とは違うよね。うん、
そうっすね。ちょっとね、遠いとこだと、どっち先行くんだとか、まあ、なんすか、泊まりになったりするんで、大ごとになると思うんですけど。
うん。
まあまあ、いつでも会えるし、みたいな感じっすよ。
確かに。
はい。
まあ、あとは、なんだろう、年始は、箱根駅伝を、まあ、例のごとく見たりとかね。
そうですね。ズッキーさん、うん、箱根駅伝めっちゃ好きっていう話が前ありましたけど、確か。
そうですね。はい。まあまあまあ、それぐらいですね。
なるほど。
まあ、あとちょっとぐらいコード書いたりとかしたけど、結局、なんか3冊ぐらい本持って帰ったのに、なんかそういうのしてると、1冊の半分ぐらいしか読めてない。
はい、まあ大体ね、大体年末年始に期待して、こう、崩れ落ちますよね。なんでこんなに時間があったのに何もやっていないんだみたいな。
うんうん。
いや、わかります。
ガミさんはそういえば年末に、
はい。
関西に旅行に行ってた、は
い、そうっすね。メインは滋賀県に行ってて。
ほう。
まあ、それは一応夫婦で旅行したんですけど、ちょっと年末年始とかね、だいたいなんか混みそうじゃないですか。主要な観光地というか。うん、
はい。
なんで、ちょっと、困らそうな。
滋賀に悪くないですか？
いや、滋賀に住んでた人とか、滋賀の人、大体、滋賀生まれの人とかに言うと、大体、マジで何しに行くんですかって言われるんで、まあ、認識は多分間違ってないです。
ああ。 彦根城とかあるじゃないですか。琵琶湖とか。
あ、そうそう。まあ、その辺っすね。彦根城とか行って、琵琶湖のほとりの、なんか、ホテルに泊まって、琵琶湖を眺めながらゆっくりしてました。
いいですね。
そうっすね。いい、うん。まあ、あとはもう大体、ゴミみたいな生活をしてました。YouTube 見たりとか、ゲームしたりとか。
昨日、おとといか、なんか、気持ちを切り替えるみたいなことを言ってましたね。
あ、そうっすね。ちょっと一応仕事始めは明日、1月7日の火曜日からなんですけど、ちょっと社会復帰できなそうだったんで、はい、ちょっとパソコン開いて勉強するか、みたいな気持ちでした。
はいはい。レールズチュートリアルをね、やってると。
そうっすね。まあ前もやったんですけど、これはちょっと初版の事情によってレールズを勉強しなきゃいけない機運が高まったのでやっています。
ほう、なんかそれはそういうのがあるんですか？
そうっすね。まあ多分。
あんま言えない？
まあ、もうすぐ出るんでいいんですけど、人にレールズを教える可能性があるんで。
ほう。
ちょっとね。
その人がレールズチュートリアルやってていいんですか？
いや、まあ、
そういうもの？
細かく言うと、レールズを教えるというよりは、なんか、エンジニアにこれからなっていくぞみたいな、人の、はい、まあ、メンタリングみたいなのを、厚めにしようとしてるんですけど、まあ、なんか、レールズアプリケーション作るのを、こう、支援していくみたいな、ことをしようとしていて、
はいはいはい、それを通してウェブ開発を教えるみたいなことね。
あ、そうそう。なんで、別にレールじゃなくてもいいんですけど、まあ、なんか、何がしか共通のね、いや、まあ、でも共通化しようと思って、で、前提知識を共通にするとすると、まあ、レールズチュートリアルをお互いやってるっていうのが結構強いなと思って、
なるほど。
僕はね、レールズ業務で書いてないけど、レールズチュートリアルめっちゃ好きなんで。
まあそうですね。押しまくってますもんね。
そうですね。なんか、本にも書いたし。
はい。いや、僕もそれはそう、いいと思います。
はい。なので、それをやっていました、今日も。
なるほど。どうですか？楽しい？
いや、楽しいっすね。ちょっと脱線しまくってるけど。やっぱり。
いいんじゃないですか？
いや、いいと思います。
年末年始の話でしょ、今。
そうですね。いや、やっぱりなんか、僕は普段ほぼ JS しか書いてないんですけど、
うん、
なんか Rails とか、まあ Ruby とかを、こう、改めて触ると、なんか、全然似てるようで違うなというところがいっぱい出てきて、
うん。
面白いっすね。
うん。いや、なんか、そっか、でも JS そうか。そのガビさんは結構サーバーサイドでも書いてるんですもんね。
そうっすね。まあ最近書いてないですけど、まあなんか、そうですね。会社という単位では書いてますね。
うん。僕あまりこうサーバーサイドで、
うん。
なんかノード JS を書いたことがあんまりなくて。なんかあんまこう、なんか JS と Ruby が似てるようでっていう部分に賛同できないというかね。
うん。なるほどね。
うん。
確かに。いや、まあでも、まあここで細かい話をしてもしょうがないが、なんか、なんだ、こう、比較演算子とか一つ取っても、なんかイコール三つで、なんちゃらみたいなのが違うじゃないですか、うん、意味が。
はい。マジでわかんなくなる。その、
そうですよね。
今僕、Ruby 書いてて、
はい。
急に、フロントの仕事を振ってくると、
うん。
あれこれなんか、なんで3つなのに通んないのみたいな。
そうっすよね。
うんうん。
あれはマジトラップだな。
ドットプレゼントないのとか。
うんうん。
ドットプレゼントハテナがないのかみたいな。
そうですね。
どうやって比較するんだっけ？塗ると比較してよかったんだっけみたいな。
そうそうそう。結構比較系はね、
うんうんうん、
困るっすよね。あと、まあ、評価したときに、なんかこう、ブーリアンとして評価すると、何がトゥルーになって何がフォルスになるのかみたいな。なんかその辺の違いを見ると、ああ、いいなーみたいな。世界は広いなーみたいな気持ちになります。
どっちも型のない言語でさえね。
そうそうそうそう。そうっすね。まあ、あと、Ruby 結構、なんだ、レンジとかあるじゃないですか。
うん。
A 点点 Z みたいな。
はい。
あれはちょっとね、便利だなと思います。
うん。まあ、他の言語でも結構ありがちですけど。は
い、いや、ちょっと JS が貧弱なんすかね、じゃあ。
いやいや、JS に似たような構文ないんすかね。
どうなんすかね。あんまり使わないですけどね。まあ、なんかライブラリ入れればあるのかもしれないですけど。
うん、うん。
うん、言語、ネイティブの仕様ではない気がします。
はい、はい、はい。
はい。まあ、みたいな。
いいじゃないですか。しましたが、そういう話あんまりガミさんから聞かないからさ。
いや、僕マジで技術的なこと何もやってないですからね。久々になんか技術の勉強してるなというか、まあ復習してるなって気持ちですけれども。
うん。僕はこの年末年始は、なんか、もう今更ながら Firebase に、なんかこう、あの、Next?
はい、はい。
JS を、なんか SSR で、公開するみたいなのに、めちゃくちゃハマりまくるっていうことをしてました。
ほう、ハマるっていうのは、あの、
全然うまく、
スタックするというか、うまくいかないっていうんですか。
そうそうそうそうそう。まあなんか、今までだったら、こう、僕は SPA で作って、
はい、はい。
もうホスティングだけ、Firebase ホスティングだけで乗り切るっていうのが、こう、僕の常套手段だったんですが、
うん。
まあ一緒にサービス作ってるその友人から OG 画像とかちゃんと出したいんだよねみたいな、
はい、
パスごとに、
はい、うん、
ああそれは SSR ですなーっていう話になり、
なるほどね、
まあできるっしょとか思ってたら本当にもうなんか Firebase Cloud Functions、
うん、
で Express Plus Next のサーバーサイドレンダリングを動かすんですけど、
はい、
まあそれがもうできないできない。
なるほど。なんか結構、そういう技術書同人誌出てましたよね。
いや、出てますね。いや、そう。で、なんかこう、もう、ね、年末折り返したぐらいから、
うん、
あ、はじめにそういうの読んどいた方が早かったと思いました。
やはりか。
うん。結局ね、でもなんか、そういうやつって、無駄じゃないけど、無駄になんかタイプスクリプトとか、でやってたりするから。
うん、まあ、確かにね。何かしかスタックが違いますよね。
そうそうそう。そう。無駄じゃないんですけど、僕はそれいらんねんってめっちゃ思って。
そこから、さっぴくのが早いのか、
うん、
自分で、その、
そう、踏み抜くのが
早いのか。そうそうそう。どっちが早いかっていうので、まあでも、踏み抜いた結果、ちょっと遅かったなって感じですかね。
そうっすね。ちょっとね。
なるほど。いや、いいっすね。
まあでも、だいたいうまくいって、まあもうちょっとあるんですけど、でも結構うまくいきそうなんで、よかったなっていう感じですね。うん、ただしんどい。これやっぱり、みんなちゃん、どうやって、なんか、あんまり、その、ブログとかが上がってなくて、うん、こういう問題に対応しましたみたいな。
なるほど。
もしかしてあんまりやってないのかなって思ったんですけど、どうなんだろう。ちょっと、最近の、フロントエンド事情知らなさすぎて教えてほしいです。
どうなんすかね。あんまり Firebase を使ってるというケースが、まあなんか事例としては出てくるが、本番運用してとかそういうのがないのかな。
SPA でね、その僕らが前にしがないラジオの、その、ウェブサイトでやってた Angular を SPA で動かして、それをクラウドファンクションズに、じゃあクラウド、Firebase ホスティングに載せるみたいなのは、
はい。
なんか、簡単じゃないですか。
まあ、そうっすね。フロントで完結するし。
うんうん。まあ、今、バックエンドの API はね、Rails で普通に書いてるんですけど。
はい、はい。
まあまあ、そういう感じで大変でしたという。
なるほど。
楽しいですね、でも。
うん。いいっすね。
全く今やってるものと違うものを作ると。
うん。やっぱね、時間がある時になると、ちょっと、新しい技術スタック勉強するかとか、そういう気になるので。
はい。
良いですね。
うん。まあ、技術スタックっていうか、ただ単の、なんかこう、ツールなんですけど、その NUX の SSR なんていうのは。
まあまあ、ハマったらそれは一つの知見ですよ。
まあね。
はい。じゃあ、振り返りますか。別にいい気もしてきたけど、まあ、さらっといきますか。とりあえず2019年どうだったかと、はい、まあ2020年何するかみたいな話をしたいと思っているんですが。
はい。
そうっすね。どうでした ?2019 年。
いや、なんか、僕結構いろいろありましたよ。まあ、神さんもいろいろありそうですけど。
まあ、ズッキーさんの方がなんか、なんだ、人生の転機みたいな。
なんか、そう
意味ではあります。
ちょっと、別にエンジニアとかしがないラジオの話じゃないっすよね、これね。
まあまあ、いいんじゃないですか、別に。
うん、まあでも、まずは、こう、時系列順に言うと、やっぱ本書いたのが、本っていうか同人誌書いたのがでかいんじゃないですか、
う
ん、
そうっすね。これ何、いくつでしたっけ 技術書店の。
5?6?6
じゃない
?6 か。5が
去年じゃないちょっと。
うんうん。6です、6です。
はい、最近サボってたんで、番号がわかんないんですけど。
はい、6です。
はい、はい。
に、まあ、今年の春に、なんか2人でもう書いたし、次は1人で書こうかみたいな。てか、ま、僕がちょっと1人で書くわって言って、
うん。
やったんですね。うん、
そうっすね。お互いに本を書いたというのがありましたね。
まあ、なんかそれで大変だったなっていう思い出しぐらいしかないんですけど。
なんか、あります？その後の反響とか、繋がったこととか。
まあ、そのチーム開発の話を書いたんですよ。で、まあ、それって、まあ、ミートアップでも話したんですけど、こう、オンボーディングとかその辺にこう、興味があったから、
うん。
だもうちょっとその、エンジニアのオーボンディングのちょっと前、そのちょっと前みたいなことを書いたんですね。
はい。
うん。どうだろう。なんか繋がったかな。
なんか、まあ、やってないですか、こう、勉強会みたいな。
あ、やってないんですよ。あ、でも、読みましたって言って声かけられることは何回かありました。
うん。
うんうん。
いいっすね。いや、なんか、なんだっけ、エンジニアのオンボーディングについて、違うか。なんか、そういう勉強会やってなかったでしたっけ？
ああ、オンボーディングミートアップ。
オンボーディングミートアップか。
エンジニアオンボーディングミートアップはやったんですけど、それは一応、それに参加しようって思ったのは、この本書いたから、
うん。
なんていうか、ああ、自分そこにちゃんと興味あるんだなって確信できたから、まあ、それをやり始めてるんですけど。
はい、はい。
うんうん、これ、あれなのかな？あの、特典の話、時でも話したと思うんですけど、こう、うん、なんか、鳴り物入りで、こう、入ったエンジニアが、技術力じゃないところで、つまずくみたいなのもあるじゃないですか。
うん、ありますね。
うん。とか、それってなんかこう、そのチーム開発1年目にそういうのを学んでなかったから、かなみたいな気持ちがあって、
はい、ま
あ。もしくは奢ってたかどっちかなんですけど。
うん、まあ、もったいないと。
うんうんうん。なんで、その辺こうきっちり、例えばスラックちゃんと反応するとか、なんか、うん、マークダウンで綺麗に、ちゃんと、なんていうの、書き殴るんじゃなくて、丁寧に構造化しようよとか。
はい、はい。
そういう話を書きました。まずそれが、なんか、一番重要なところなんじゃないと思ったんで書いたって感じ。
うん、うん。
オンボーディングはそっからの話だ、みたいな。それができた前提で、だよ、みたいな。
そうっすよね。まあ、コミュニケーション的な問題で、最初、つまずいたり、うん、まあ、なんか、なんだろうな、チームに入ってる感覚が出なかったりすることが多いってことですよね。
うん、そうっすね。
うん、確かに。
まあまあまあ。あと、受けたのは、これ、さっき、全然ちょっと、しょうもない話なんですけど。
はい。
さっき、チーム開発1年目の教科書読みました、みたいなことを、勉強会で話しかけられるっていう話したじゃないですか。
うん。
一番面白い場所で声かけられたのは、ガビさんが、ツイッターで、ヨッピーさん？
はい。
の、
マチコン？
マチコン、そう、佐賀のマチコン。
はい。ヨッピーさん。
あったじゃないですか。
はい。ヨッピーさんというのはあれですね。ウェブライターのヨッピーさんっていう人がいて。
ガミさん好きじゃないですか。
はい。面白いんで僕は好きなんですけど。
で、ガミさんが行きたいって言ってて、で、僕、まあ、ガミさんでも、奥さんいるから行けなくて。
はい。
じゃあ僕いないし行くか、って行ってみたんですよね。
うん。
それはほとんどガミさんとか、本当に少数の人は知らないんですけど。
はい。
まあ別に隠してることでもないんで言うんですけど。
うん。
そこで、同じテーブルになった人がね、あれってエンジニアを集めてたんですよ。
そうっすよね。IT エンジニアの人と、
うんうんうん、
まあその人と出会いたい人。
そうそうそうそうそう。別にそれは IT エンジニアは男性も女性も両方だったんですよね。その、だから女性のエンジニアもいっぱいいらっしゃった。その、多分イベントのページには結構男性エンジニアがメインみたいな感じで書いてたけど、
うん、
まあごちゃごちゃだったんですけど、普通にSIR の人で、 あ、あのチーム開発1年目の評価値を読みましたみたいなことを言ってくれる人がいた。
そこで。
そう、そこで。
いやー、いいっすね。どこにいるかわかんないっすね。
もうなんかその人と、その人と仲良くなって、ツイッター交換しただけの回だった、あの時は。
なるほど。いや、でも、マチコン行って見バレしてるっていうのが面白いですね。
いや、それは面白かったですね。ありがたかったですけどね。
なるほど、なるほど。はい。
はい。何で話した、はい、
その他どうでしたか？もっと、大きなイベントがあったんじゃないですか。
ああ。
2019年に起きた人生イベント。
僕から先に言うっていう感じ？まあ、
いいですよ。どうぞ。
9月に、8月か。8月末かな、正確には。家を買いまして。
ほう。
新宿に。
すごい。
家っていうのはマンション？中古マンションを、まあ、購入しまして。あ、1棟じゃなくて、1部屋ですけど。
はい、1棟買ってたら、ビビりますけどね。
まあそうそう。まあ今僕、作る場っていう会社でカウカモっていうサービスしてて、まあそのサービスを利用してっていうか、そのサービスの中の営業のまあ同僚に、
うん。
ちょっと家探してんだよねっていう話をして、まあいろいろ営業されたという感じですね。ドッグフーディングしました。
すごいっすね。結構、自分の店に起きたドッグフーディングです。
そう。考えうる最大のドッグフーディングをしました。
確かに。いやいや、どうですか？まあ、家を買ったフローや、買った後など。
いや、そう、買ったフローは、ちょっと、ようやく重い腰を上げて、今まとめてるんですよ。
すごい、ブログですか？
はい。ちょうど、その、スラック？もう同僚なんでスラックでやりとりしてたんですけど。
うん。
そのスラックのログは全部あるんで。
なるほどね。その、うん、まあ、やりとりを、見ながら。はい、
まあこういうことを質問してなとか、こういう時にこういうタイミングで、こういう情報出てきたなとか。
はいはい。
うん。いやでもね、マジで、これガミさんには個人的に話しましたけど、
うん、
もう行政。
行政やばい。
行政めんどすぎ。
行政って何すか？
なんかその、
はい、
住民票、その普通の引っ越しだと、普通のっていうか、賃貸、to賃貸の引っ越しだと、
はい。
まあ、住民票とかを入れ替えるだけで OK じゃないですか。
そうですね。なんか、転出届を出してとか、転入して、みたいな。
うん。
だけですね、大体。
なんかそれだけじゃなくて、なんだっけ。なんか異常にめんどくさかったんですよ。その、なんか、納税証明書
はい。
っていうのを、売り主さんからその、売ってくれる人に提出しないといけないんですね。大体、多くの場合は。まあ多分これ詳しい話は、ブログかなんかにこう、書く予定なんですけど。
はい。
その納税証明書がなんか3種類ぐらいあって、国への納税と、県と、区かな？
うん。
で、受け取れるところが違うんですよ。バラバラ。
なるほど。
つまり、県のやつは、納税局に、税務署に行って、なんか市は、じゃ、県は、なんか渋谷に行かないといけなかったのかな。その僕は、世田谷区に住んでたのに、県の、うん、東京都のやつは全部渋谷区のそこですよ、みたいなことを言われて、
つら。
なんかそこにリダイレクトされるみたいな。
なるほど。
ああ、なんか、うちじゃないですとか言われて、全部そっちに流されて。で、でも、世田谷区の区に納税してる納税証明書は、ここでできますよとか言って、そこだけ出してくれるみたいな。
なるほどね。だから、なんだ、まあ、国税と、まあ、都税というか、と、まあ、なんか、区税と、全部なんか、いろんなところで、いろんな自治体が取っていて、それぞれが別の書類が必要で、
はい、
取る場所も違うみたいな書類を。
そうなんですよ。
いや、辛いっすね。で
もそれに、始まり、もういろいろめんどくさかった。
うん、うん。
だからね、買うっていうのは楽なんですよ。
はい。
楽っていうか、決断しかない。
もう買います、以上、みたいな。
まあ、そう。腰が黒くなくて。
はい。
腰が黒くないっていうのは、その、 まあ、借り入れがなくて。
うん。
その、クレジットカードヒストリーが黒くない、みたいな。
まあ、信用があると。
そう、信用がある。そう。まあ、ある程度社会的信用があれば、あとは決断するだけ。で、うん、家は買えるんですけど、
はい。
めんどくさいだけなんです。その後の、なんか、税金とか関連の書類を集めたりするのがめんどくさいっていう。うん。なんかね、買うのは本当に大したことなかった。なんていうの？なんかいろいろこう、やんないといけないのかなとかあったんですけど。
なるほどね。でも、あれじゃないですか。ローンとかを組むんじゃないですか。
あ、そう、ローンは組みます。まあ、それについては、一応ファイナンシャルプランナーさんに入ってもらって、うん、まあ、大体このぐらいですよ、みたいな、はい。こういう感じになりますよ、みたいな。問題ないと思いますよ、みたいな感じの。
なるほどね。まあ、このローンでこのぐらいの支払いして、このぐらいの年収だったら、ま、大丈夫っすね、みたいな話をもらえれば、まあ、それに沿ってやればいいだけだと。
うん。まあ、それに、なんかもうそれはこう、うちの会社が提携してるファイナンシャルプランナーさんに無料で入ってもらったんで、まあ、これ別に宣伝じゃないんですよ。
はい。
先に、まあ、ちょっと遅いですけど、先に言っておくと。
はい。
うん。まあ、自分で水で切ってるんでね。まあ、宣伝こそもないんですけど。
まあ、そうですね。
うん。意外と、だから、なんだろう。勉強になったなっていう感じ、むしろ。
うん。確かにね、やってみないと分かんないっすもんね。
うん。
なるほど。おすすめっすか、家買うの。
家買うのはおすすめです。
お
ぉ。これ、ミートアップでも言いましたけど、マジでいい家なんで一回来てみてくださいっていう。
リスナーみんな来たら大変なことになりますよ。
確かに。いや、でも本当に本気で来たければ、ちゃんと、
はい。
DM いただければ。
叱るべきフローを踏めば。
そう。なんか、あまりにも、一回も、なんか、ミートアップでも挨拶もしたこともないです、みたいな。
まあね。
ちょっと怖いんですけど。
はい。
一回会ったことあるなら別に。
なるほど。まあだから、実際に、まあ賃貸とかだと、あんまり好みの家がなかったり、見つからなかったりするけど、まあ買うってなると、結構リノベできたりとか、まあ、リノベされたいい家があるから、いい住まいに出会いやすい的なことですか？
まあ、それもそうだし、同じ金額を出して、明らかにクオリティが高い。
なるほどね。
うん。まあ、それはやっぱり賃貸で、その管理会社がいろいろ入って、で、まあ、プラスアルファで。まあ、賃貸なんで、
うん。
まあ、リスクもないし。
まあ、確かに。
という意味で、そのマージンが乗ってるっていう事実を、まざまざと、見せつけてあげるので来てください。
うん、なるほどね。まあ、いろいろ恩恵を受けているとは思うが、賃貸の方が割高だぞというのが、まあ、まあ、分かったということですね。
うんうん。いや、まあ、ちょっと今、変な言い方をしましたけど。
いや、いいんじゃないですか。
でも、ガミさん来たじゃないですか、この前。はい、僕の家で鍋パーティーしたじゃないですか。
しましたね。
いかがでした？
いや、なんか、すげえ、中綺麗ですよね。結構、いや、ちょっと、うろ覚えですけど、別になんか、マンション自体がものすごい、まあ、リノベだと思うんで、新しいってわけじゃないと思うんですけど、
うん、
なんかその、室内に入ると、めちゃくちゃ綺麗で、うん、なんかそのギャップがすげえなって感じでしたね。
ああ、確かに。築年数はそんなに、めちゃくちゃ新しくなくて、すごい具体的な話をすると、新耐震基準っていう基準があるんですよ。
はい。
その、1981年に改定された新しい耐震基準があって、
うん。
その基準をクリアしているかどうかが境目なんですよね。
はい、はい。
それさえクリアしていれば、なんか値段があんまり落ちないというか。
うん。
で、僕はそのギリギリの年の物件なんです。
なるほどね。
だから結構古め。
うん、確かに。
だけど、建物自体は古いけど、耐震基準はしっかりしてるし、中は完全に全部、もう、まるっきり、その骨組みの状態から、買う2ヶ月ぐらい前に、リノベされたものを買った、みたいな。感じなんで綺麗っていう感じですね。
確かにね。 すごいいいっすよね。なんか築年で見がちじゃないですか、家とか。
そうですね。うん。
だけど別に
賃貸でも見ますよね。
いや見ますね。めちゃくちゃ見ますね。でまあ大体なんというか、まあリノベしたっていうのじゃなければ、まあなんか中身と結構相関があるじゃないですか、築年で。
うんうんうん、
いやでもなんかちょっとあの中身見るとなんか全然築年だけじゃねえなっていう気持ちはありますよね。
うん、そう思います。ね。なんだろう、結局僕まあいろんなことを天秤にかけた上で結局僕家にいがちなんで。
はいはい。
エンジニア家にいがちじゃないですか。
うん、まあそうっすね。うん、まあ一般的には。
わかんないけど。
はい。
まあ、僕の観測範囲ではそうなんですけど、まあそれだと家の中綺麗な方がいいでしょうと思って。
確かに家に投資した方が良いのではないかと。
うん。まあなんかずっと住むわけじゃなく、うん、まあ8年から10年ぐらい住めれば、まあその僕の資産では、そのペイするというか、あの、賃貸と住んでも同じ、もしくはちょっとこう、プラスになるぐらいの、
うん。
金額感で調整できそうなんで、まあ、そういう選択をしたという感じですね。
なるほどね。それは住んだ後で、売るとかを。
そうす。売るか、もしくは、まあ、賃貸に出すとか、う
ん。はいはい。それを加味すると、まあ、大体、そんぐらい住めば、トントンでは、みたいな。
うん。
なるほど。
中古リノベーションのマンションだと、まあ、これ、宣伝してるっぽく聞こえるかもしれないですけど、
はい。
あの、新築で例えば6000万で売られるじゃないですか。
うん。
そっからなんかね、もう、5年も経つと、めっちゃ低くなるんですよ。普通に3分の2とかになるんですよ。4000万とかになるんですよ。
うん、まあ日本はそうだって言いますよね。もう、新築がめっちゃ高くて。
うん、そうそう。
誰か住んだ瞬間に下がるみたいな。
うん。だからそっからは横ばいなんですよね。だからもうその僕の家とかは下がりきってるんですよ、
うん、
ある程度。
はいはい。
だからこう買った時から僕が例えばじゃあ8年いや10年住んだところでそんな下がらないんですよ、うん、下がり幅が狭い。
うん、確かに。
だから売る時もまあなんかそんなに下げすぎなくて売れるというか。
そういうことっすね。だからまあその間の、まあ維持費とか、なんだ、固定資産税とか。
うん。
その辺を考えると、まあ家賃と比べても、賃貸の家賃と比べても、まあ結構いいんじゃないかってことですね。
そういうことです。
なるほどね。ぜひ皆さん家を買ってみてはいかがでしょうか。
あの、本当に、あれなんで、はい、まあ後から、これが宣伝じゃない理由がわかると思うんですけど。
そうですね。ぜひ皆さん、買うかもで家を買ってみてはいかがでしょうかと、言いつつ。
言いつつも。
はい。何するんですか
今年は忙しかったんですよ。
はい。
その、家を買って、ちょっとした時に、
はい。
転職活動を始めるという。
なるほどね。もう次は決まってるんですか？
もう次は決まってて、ちょっと、まあ、次の会社自体は言えないんですけど。
はい。
まあもう、次の会社決まってて、なら今日、1月6日に入社オリエン受けてきました、
うん。はいはい。まあ入社自体はもうちょっと後。
そう。正式に入社するのは2月1日なんですけど、有給消化しながらちょっと働く関係で、早めに入社オリエンだけ受けに行くっていう感じでしたね。
はいはい。いやー、宣伝したと思いきや、その。
そう。
会社を辞めるという。
そう、僕がそこに行った場合、僕にインセンティブが入る可能性があるんですけど。
ほう。
あの、紹介料みたいな。
あ、そうなんすね。
うん。ただ僕にがその会社にいなければ、僕に一銭も入んないんで。
じゃあ、安心して。
そう、安心して買うかもで。
家を買います。逆に紹介料ズキさんに入った方が嬉しいのではという気がしますけどね。リスナー的には。
まあ確かにそうかもしれないけど。うん。
なるほど。なんか、なんで転職するんですか？
これどこまでどう言ったらいいか、まだあの、今現職にいるんで。
そうっすね。確かに。むずいとこっすね。まあちょっと、あの、やんわりでいいですよ。
まあ、家を買ったのが結構ね、天気というか。
はい。
僕ら、こう、買うかものアプリがあって、ネイティブアプリね。
うん。
チャット機能とか作ってるんですよ。
はい、はい。
その、買うかも独自のチャット。
うん、ありますよね。結構不動産系でチャット使えるやつ。
うん。ただ、なんか、僕さっきもちょっとチラッと話しましたけど、スラックで全部やり取りしたんですよ。
なるほど。
で、自分のトレロ作って。
うん。
で、そこに営業の子を招待し。
はい。
なんか、プロジェクト管理みたいなことをしてたんですけど。
うん。
あれ、なんか、これで良くないかと思ってたんですね。
なるほどね。その、コアな価値を生み出してるところは、別に、外部サービスで代替できる、まあ、部分、なんだ。なんか、自分たちが作ってるところは、外部サービスで代替できて、本質的な価値は、その営業の人の、まあ、なんかやりとりとか、まあ、なんだろうね。こう、
営業のヒアリング力とか。
はい、はい、はい。とか、まあ、リノベーションする人の力とか。
そうそうそう。なんか、うん、チャットさえできれば、あとは、なんか、使い慣れたツール使えばいいんじゃないかな、みたいな。
うん、なるほど。
気持ちになり。
はい。
まあ、もともと、その、なんていうかな、その、まあ、僕、ヤプリっていう会社にいたじゃないですか。
うん。
なんか、SaaSの会社で、こう自分が作ったものがそのままこう、売り上げ上げてるみたいな。なんか、エンジニア主導でビジネスがこうドライブしてる感があったんですよ。
うん。
でもこうなんか、僕らは、その、今の現職では、こう、売り上げを上げてるのは営業部門で、僕らはコスト部門なんですよね。
うん。
だからその辺がこう、ちょっと、難しくて、あれなんかあんまり、いる意味あんのかなみたいな気持ちになっちゃったと。
はい、はい。まあ。
まあそういうところから、こう、ちょっと転職を考え始めたみたいな感じですね。
うん。なかなかね、難しいっすよね。どこまで、このプロダクトとか、まあ技術的な、エンジニアリングで、こう、生まれた成果物、が売り上げに直でつながるのかみたいなのってビジネスモデルによるので。
そうですね。うん。
うん。まあ、別にそこにこだわりない人だったら、このビジネスモデルとか事業に共感してそこでモチベーション保てるんでしょうけど、なかなかね、モチベーション保ち続けるの難しいですよね。
そうですね。それこそ、こう、社内のユーザーばっかりじゃないですか。さっきのその僕の、言ったことからすると、営業さんが、そのチャットツールの裏側を使ったりとかして、だから社内のユーザーなんで、めちゃくちゃユーザーとしては近くて、まあそれに対して、直にフィードバックも受けれるし、サポートもしやすいし、
うん。
社内なんで、こう、お互いの関係性っていうか、その、状況が把握されてるんで、そんな無茶なやりとりとかはないし、
はい、はい。
まあ、そういう意味では、すごいいい環境ではあったんですよね。
うん。確かに、なんか、顧客に無理難題吹っかけられるとかよりは
、うん、
とてもいい環境だと。
自分たちの納得できるものを納得した期間で、ちゃんと作り切れるみたいな。
うん。確かにね。まあ、内製してるってことですからね。
うん。まあ、そういう環境は良かった。事業会社の、なんか、エンジニア部門って感じですよね。
うん。確かに。
うん。ただその、なんていうか、やっぱり、僕は、そういう、観点で言うと、なんか自分が作ったものが売り上げ上がって、嬉しいっていう気持ちの方が強かったなって結局思ったっていう。その、家を買ったら、特にそういうふうに思うようになった。なんか行政のハックをして頑張りたいみたいな気持ちもちょっとあったんですけど。
ああ、その、システム的にね。
納税証明書くそくらえみたいな。
ありますね。
そういうのを、うん、ハックしたいなという気持ちもあったんですけど、ちょっと直近難しそうだなっていうのもあり。
まあ法律的な問題もあるし。
そうそうそう。そういうのってやっぱり富士通さんがやるかなみたいな。
出戻りですか。
感じもするじゃないですか。なんとなく。
まあそうっすね。大きい話になるとね。
うん。 まあ、そういうのでも、まあ、そういうところが強いと思うんですけど。
うん。
まあ、っていうのもあって、まあ、転職して、また、ヤプリみたいな。まあ、ヤプリみたいなというか、プレイドみたいなというか。
はい。
2B のサースにね、戻ることになりそうですと。
うん、いいっすね。みんな、B2B サースに、みんなじゃないですけど、知り合いが結構多く、転職してくるのを見て、ちょっと嬉しい気持ちでいっぱいですね、僕は。
まあ、なんか、ね、いいっすよね。まあ、トレンドですよね。
そうっすね。まあ、割と、まあ、エンジニアリングで生み出されたものを、まあ、アプリケーション自体の使えるっていうことに対してお金をもらえるっていうのもあるし、まあ、割とね、収益モデル的にも安定しやすいんで、
うん。
結構ね、いいと思うんですよね。
あと、なんかこう、まあ、比較的ですけど、こう、作るものが分かりやすいというか、
うん。
まあ、どうなんだろう。これ、合ってるかどうか分かんないですけど、僕の勝手な見立てでは、
はい。
まあ、2C のサービスよりも、こう、ユーザーっていうか、お客様というか、のペインが分かりやすいというか、ちゃんとこういうのを、必要なんですよねっていうのにちゃんと当てれれば、ちゃんと売り上げが上がるというか、
そうっすね。それはわかりますね。なんか、ね、2C のユーザーの消費行動とかすぐ変化するけど、まあ、業務とかね、そんな変わんないし。
うん。
まあなんか。
プラットフォームが変わりうるから、2C は。
そうなんすよね。
うん。でね。そういう意味では、なんかこう当てやすくて、ちゃんと考えれば、ちゃんとこう結果につながりそうな感じがあり、なんかそういうのって、まあなんか、どっちかっていうと、その二択だとそっちの方が得意かなって個人的には思ったんで、
うん、
そういう選択になったかなっていうのもあります。
うん、なるほどっすね。まあ確かに。なんか、まあ、向き不向きというか、好き嫌いだとは思うんで、別に全員が B2B SaaS に来たら幸せだとは思わないですけど。うん、
はい。
結構ね、まあ特に何ですかね、富士通とかにいたような人、SI にいたような人は、なんか SaaS とかで、こう、いろんな、レガシーなシステムが駆逐されていくのを見るのは楽しい気もします。
そういうのもありますかもね。うん、確かに。
だし、まあね、マインドセット的には結構近いですよね。社会変えてる感というか、うん、業務を支援してる感じ。
うん、うん。まあ、あとなんかこう、まあそこに決めた、その会社に決め手は、まあこれあまり、なんか詳しい話はできないんですけど、なんだろう、リードのポストなのかな。
うん、リードエンジニア。
あんまなんてか、こう、名前としてちゃんとこう出されてるわけじゃなくて、まあこういうことやってもらいますみたいな話はあるんですけど、
はい。
まあちょっと今までとちょっと違うポストの雰囲気もあって、
うん、うん。
こう、ただの一エンジニアじゃないみたいな。
いいっすね。チームをまあリードしていく立場で。
まあチームっていうか多分ヒューマンマネジメントよりも、
うん、
結構そのプロジェクト、のニードみたいな感じのイメージなんですけど。
なるほどね。じゃあ若干、うん、プロダクト自体をどうするかとか、まあ、どのぐらいまでに何を作ってみたいな優先順位決めたりとか。
うん。だから多分そうなると思います。そういうプロジェクトマネジメントですよね。
はいはい。
うん、プロダクトじゃない方ね。
うん。まあなんかスタートアップ結構、ね、その辺も混然一体としてそうですけど。どっちかっていうとね。
そういう意味では、まあ、僕が入ったところには全然あんまり僕も把握できてないですけど、ドメインに強い人はいるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
なんで、まあ、どういうプロダクトを作ればいいかみたいな指針はその人は結構考えられそうで、それをじゃあどう作るのかみたいな、ハウのところをごそっと担うんじゃないかみたいな。
はい。っていうイメージ。な気がしてるけど、何もわかんないので、頑張りますっていう、
ね。はい。ちょっとじゃあ、ここはね、続報を待ちたいと思います。
そうですね。まあ、多分、どっかで何か発表できたら、よかったって感じでしょうね。
はい。ちょっとよくわかんないですけど。
はい。なんか僕の話ばっかりでしたので、ガミさんの話をしましょうよ。
そうっすね。まあ、僕も、 大体ね、ミートアップの LT で話したんで、その資料を見てもらえれば、何やったかわかるんですけど、
うん。
まあ、ざっくり言うと、すごい、いろんなイベントをしてましたね。
イベント、おじさんみたいになってます
ね。そうっすね。これも別に、なんか、イベントしたいなって思ってイベントしてたっていうよりは、なんですかね、気づいたら巻き込まれてたやつも結構多くて、数えたら、まあ、これもスライドで書いてあるんですけど、なんか年間で、なんだ、司会とか、まあ、運営やったイベントが33回ぐらいあって、やばい、冷静にやばいな、みたいな感じですね。
多いっすね。まあ、週1とは言わないけど。ね。
うん。まあ、11日に1回ぐらいをやっていたらしいという話があります。
うん、
まあ、ちょっとね、減らしたいっすね。
減らしたいですか？
いや、だって疲れますよ、イベントやんの。
ああ、そうなんですか。
いや、まあ、結構慣れたんで、いや、もはや、特になんか続きもののやつとか、まあ、毎月やってますみたいなやつとかは、うん、もう本当に、それこそ前日とか当日にちょこちょこって準備して、あとはもうほぼぶっつけみたいな感じで回せるようになったので、まあ、言ってね、そんなにコストはないんですけど、まあ、結構、なんか精神的に、こう持ってかれるというか、まあね、曲がりなりにも人が来て、わざわざ時間を割いて、まあ数十人とか、多くて100人とか来るわけですから、
うん、
なんかね、そこでオペレーションミスったりとか、するとめんどくさいじゃないですか。申し訳ないじゃないですか。はい、なので、なんかちょっとイベントある日の、まあ夜にイベントある日とかは、いや、今日イベントあんなみたいな気持ちで一日過ごして、ちょっと。
確かに。うんうん、
いやそう、すげえ、人全然来なかったらどうしようとか、なんか、ミスったらどうしようとか、いう気持ちはね、まあ、そんなないなりにも、気にしちゃうので、まあ、もうちょい減らせるとね、精神的な、なんていうんですか、意志の力みたいなものが削られなくて済むので、まあ、いいなっていう気持ちはあります。
まあ、仕事もあるしね。
そうなんすよね。まあ、でも、結構ね、割と、まあ、司会、エンジニア系のイベントの司会を、なんか、任せてもらえたりすることが増えたので、なんかそういう意味での頼られる感みたいなのは嬉しいですけどね。
そうですよね。もうなんか、
うん。
そういう人みたいなのになってるから。
そうっすね。なんかパネルディスカッションの司会とか適当にやらしとけば、まあ、それなりに盛り上がるやろみたいな
感じの。いや、それなかなかいないっすよ。そんなに。
いや、そう、結構ね、まあ、やればできると思うんすけど、とはいえ、あんまりないんすよね。まあ、こう、ポッドキャストのね、経験とかも生きてると思うんですけど。
うん。
だからね、なんか、あんま替えが利かなくて、ありがたい反面、ちょっと、じゃあ次はこの人に引き継ぎます、みたいなのが、言いづらそうな感じもあって、あれですね。
おう。なんか、それをしなかったら、こうそのエネルギーをどこに費やしたいとかあるんですか？
そうっすね。いや、なんかでも、あんまり、イベントって、ストックされないじゃないですか。
うん、あ
いや、
いわゆる、うん、来て満足する的な話ですか？
まあ、そうっすね。それもあるし、なんか、うん、まあ、僕がやった活動によって、何かこう、例えばウェブ上に何か残っていくとか、もちろんイベントページとか残るんですけど、
はい。
なんかそこのイベントした結果に、じゃあ1年後とか5年後とかに誰か別の人が恩恵を受けるかみたいな話で言うと、うん、まあ、資料を作った人は、ね、資料を作った人なんで、あんま僕じゃないし、なんか僕の活動としてあんまストックしないなみたいな感覚はあって。
ああ、司会とかがってことですね。
まあそうっすね。まあ、別にそこで認知が広がってとか、まあそこで司会のスキルが身についてとか、そういう意味では、まあストックする部分もあるんですけど、
うん、
なんかもうちょっと、まあそういえば、なんすかね、コンテンツを作るとか、まあ、サービスを作るとか、なんかそういう方向性でもうちょい、まあそれこそ本書くとかもそうだと思うんですけど、
ほうほう、
そういう方向にもうちょっとね、頑張りたいなっていうのがありますね。
うん、うん、うん。形ある自分のアウトプットをしたいってことですね。こう、いろんな人のこう、まとめて、うまくこう、見せるみたいなのが、得意っちゃ得意というか。
うん、そうですね。
うん、うん、うん。
なんで、まあもちろんね、バランスだと思うんで、どっちもあっていいと思うんですけど。
はいはい。
うん、もうちょいね、そっちに比重を寄せたいなっていう。まあ、やればできたとは思うんですけど、今年も。ちょっとね、ゲームとかしてたんで。YouTube とか見てたんで。
まあでも、それを引いて、
はい。
それを引いたのが、こう、活動時間じゃないですか。
その、まあね、そうっすね。
YouTube とか、ゲームをする時間を引いたのが、活動時間として、
はい。
その活動時間の中の比重を、そっちに寄せていくと。
まあ、そんな感じっすね。
うん。
うん。という。
いや、いいっすね、でも。
気持ちです。
うん。
うん、まあ、言ってね、今年も、本書いたし、いろいろやってるっちゃやってるんですけどね。
いや、そう、すごいっすよね。
うん。
もう、いろんな人から、こう、僕は関係ないのに、こう、しがないラジオで転職しました。SI 脱出マニュアルかって言われると、SI 脱出マニュアル僕じゃないんですよね、みたいな。
一応、ね、同人誌版はね、
そう。関わったけど、みたいな。
まあね、この、ポッドキャストの活動の結果をまとめたみたいなとこはあるんで、まあ、間接的にはもちろん、ポッドキャストあってこそだとは思うんすけど。
うん、なんなら僕、本持ってないからね。
そうなんでしたっけ？
そう。
あげますよ。余ってるんで。憲法。
そう。本持ってない。そう。
はいはい。いや、まあそうっすね。はい。まあでも あの本が何冊売れたか僕まだ知らないんですけどね。
え、そうなんすか？
はい。いや、わかんない。聞け。
造反は造反。
中半出退ですか？いや、何も聞いてないです。何も聞いてないんで。
売れてる気がしますけどね。
まあ何も聞いてないんで死ぬほど売れてるってことはないんですけど、まあちらほら読んだって話は聞くので、まあ、
うん、
ちょこちょこは売れてると思うんですが、ちょっと出版や印税の仕組みがよくわかんないので、うん、まあちょっとよくわからんみたいな気持ちです。まだ。そう、だからどんぐらい売れたかわかったらブログを書こうと思ってたんですけど、
うん、
なんかそれを知らないということを言い訳にまだ書いてないです。
なんかどういう、まあ僕読んでないんであれなんですけど、どういうのを追記しましたよね、ちょっと。
あ、そうっすね。同人誌版から2章ぐらいかな、追記したんですけど。
どういうの
と、ちょっと僕もね、記憶が曖昧なんですけど、確か、いや、同人誌版だと結構なんか転職するまでの話しか書いてないんですよ。
はい、そうですね。
で、まあ、その先の方向性としては、もちろんそのズッキーさんが書いたように、なんかどうやってオンボーディングするかって話もあるんですけど、割ともうちょい長期の話で、なんかどうやって、まず、こう自分なりの、こうキャリアパスを見つけていくのかみたいな。まあ、それは例えば、最初ってなんかエンジニアって一言で、ウェブエンジニアになりたいみたいになるじゃないですか。
はい。
なんですけど、なその中でもめちゃくちゃいっぱいあるとこと、ということに気づくじゃないですか。
うん。
なんか、まあ、フロントなのか、サーバーなのか、インフラなのかみたいなのもあるし、なんか、まあ、役職的に、もうちょっとマネジメント寄りになるのかとか、もっとなんか特殊ジョブ的にセキュリティに強くなるのかとか、機械学習に強くなるのかとか、はい、なんかめちゃくちゃあると思うんで、なんかそういう幅出し、なんかこういう強みの出し方あるよね、みたいな話を書いたのと、まあ僕もね、そんなに技術的にいろいろしてるわけじゃないんで、まああるよね、ぐらいなんですけど、まあ、あとはなんか実績、エンジニアになってから、ウェブエンジニアとかになってからの実績の作り方みたいな、ところを書いて、
うん、
まあ、転職して終わりじゃなくて、もうちょっと、なんか、よりキャリアの自由度を上げていく、選択肢を広げていくための実績作りみたいな話を書いて、それも、ま、例えば、なんか、LT とかカンファレンスで登壇していくとか、まあ、本を書いていくとか、なんか、何書いたかな、OSS に貢献するとか、なんかそういう実績の出し方を書いて、うん、まあ、そこで実績ある程度詰めると、まあ、次にまたじゃあ転職しますよっていう時にも、もうちょっと自分が本当に行きたいところに行きやすくなりますよね、みたいな話とかを書いたんで、
うん、
転職したその先のキャリアのなんか作り方みたいな話を書いた記憶があります。
うん、いいっすね。なんかこう脱出って書いてあるけど、脱出だけじゃないんだよと。脱出がゴールではないんですよと。
そうっすね。いや、なんか脱出して、うん、でも楽しくないとか、ちょっとやりたいことできないっていうのは完全に脱出したとは言えないと。
はいはいはい。
いう意味で、完全脱出のための、まあ、その後の話を書いたって感じです。
ああ、なるほどね。
はい。なので。
こう、 物理的に脱出するだけじゃダメだぞと。
そうですよ。完全じゃないぞと、それは。
ああ、そういう意図があったんですね。本のタイトルには。はじめ。
後付けです。これはただの、
ね、初めて聞いたしな。
完全自殺マニュアルのオマージュです。これはただの。
はい。
はい。まあまあ、そんな感じですよ。今、ここでこの本の話すると思ってなかったんで、ちょっとめっちゃ記憶を呼び覚ましてましたけど。
いいですか。
はい。そうですね。まあ、あとは、あれですね。デベロッパーズブーストっていう、なんだ、カンファレンス ?20 代エンジニア向けのキャリア考えるぞ、みたいな、カンファレンスで登壇したりしてました。
うん。なんか僕これ全然知らないけど、はい、なんかやってましたね。
そうっすね。いや、これも結構なんかそういう本書いたりとか、まあ、しがなラジオやったりとかしてるっていうのもあって、なんか呼ばれて、なんか20代エンジニアの人に向けて話してくださいよ、みたいになって、ああ、じゃあやりますよ、みたいなので、適当に、適当に受けて、適当にやった感じなんで、適当にやったとか言うと怒られるな。
すごいな。
いやー、ありがたい限りです。
これはなんかそういう風に話が聞きたんですよね。
そうですね。これは、省エイ社という出版社がありまして。
はいはい。
有名なのだとあれですね。デブサミとかをやってる。まあ、なんかデブサミの。
だからデベロッパーズなんちゃらみたいなね。
そう、デブサミの兄弟イベントみたいな感じなんですよ。このデブストが。うん、多分ね。で、まあ、その省エイ社の方に声かけていただいて、やったっていう感じですね。
いいっすね。
はい。これもね、普通に資料を上げてるんで。ああ、このイベントガットですか。
うんうん。
そうなんですよね。デブサミは有名なんですけど、デブストン、ま、そんな何年もやってるイベントじゃないと思うし、やっぱね、20代限定っていう縛りがあるんで、そんなに大っぴらにみんな参加してますって感じじゃないと思うんですよね。
うんうんうん。
はい。そんな感じです。あれです。ちょまどさんとか。港川さんとか。
ちょまどさんが、
はい。ベストスピーカー賞。
ベスト、そう、ベストスピーカー撮ってましたね。ガミさんもなんか、
はい。
的なやつ撮ってましたよね。
僕は3位ですね。
ああ、3位。すごい。
はい。ありがたいことに。
すごいじゃないですか。何分の？
何人いるんだろうね。結構いるんじゃないですか。30人くらいいるんじゃないですか。
30分の3。
いや、でも、いや、これ、ここでこんなことになるんですけど、多分、結構アンケートとかで決まってるんですよ、あれって。
はい。
で、おそらく僕は、しがないラジオリスナーの方とかが聞きに来てくれてたと思うんで、
なんか、
その辺の、ありがたいことに投票というか、
いや、
アンケート答える人とかね、あんま多くないじゃないですか、きっと。
まあ、確かに。
そう、なんで、なんか、ちょっとガミさんに投票したいな、みたいな人がありがたいことに多かったんじゃないかなっていう気持ちはあります。
いや。そんなご謙遜なさって。
内容というよりはね、フォロワー数で勝負みたいな。まあ、ちょまどさんフォロワー数多いんですけど。
あ、つまり、ちょまどさんはそういうこと。
いや、別にね、そういうわけで。ちょまどさんちょっと、ね、基調講演とかでもあったんで。
うん、ああ、ね、キーノートだったんね。
そうですね。まあ、一応、基調講演も3人、3セッションに分かれて、別々の人が話したんで、まあ、その中の一人で会ったんですけど、まあ、一番 A の一番みたいな感じだったんですけど、
すごい。
はい。まあ、そんな感じでした。で、まあ、なんか、エンジニアもいろいろいるよね、みたいな話をしました。
いやいや、雑すぎる。
そうですね。まあ、これは結構今後の話につながるんで、まあ、今後の話もしたけどね、さっきちょっと。
うん。
まあまあ、そこで話しますけど。
いや、これ、ちょっと気になってるのは、
はい。
スピーカーデックの URL が汚すぎるよ。
これは、スピーカーデックの仕様なんすよ。確か。違いましたっけ？
いや、これ、あれなんですよ。スピーカーデックで、
変えられるんすか？
変えれるっていうか、
はい。
タイトルにスラッシュ区切り、スラッシュだったかな？スラッシュ区切りで、半角の、その、英語で書くと、それだけが反映、はい、それだけを反映してくれるはず。
ああ、なるほどね。いや、そうなんですよね。これなんか一回、それっぽいやつに、そう、タイトルが勝手に、うん、パスになるんですけど、一回タイトルを変えてあげて、もう一回タイトル変え直せば変わるかなと思ったら、なんか、ご丁寧に、
毎
回、エディットしてくるんですよ。
う うんうん
う
ん、
うぜーって思いながら放置してましたが。
そう、だから、そのスラッシュウィリで、なんか、英語版のタイトルを書くと、
はいはい。
それを綺麗な URL にしてくれるという。
ああ、なるほどね。ハックですね。
のがあるので、
はい。
なんか、
すごい、
いい。欲しいなって思いました。
いいことを聞きました。なんか、漢字を中国語読みしたみたいなやつになる
し。そう、シャオとか、
なん
か。
そうそうそうそう。ふざけんなって感じですけど。もう、明らかにね、なんか、わかんないですけど、アメリカで作ったなみたいなサービス感があるんですけど。
うん。
はいはい。まあいいんですよ、そんなことは。
はい。
そうか。どうしますか。
まあ同じような、はい、そう、希少性を出すキャリア論ね。うんうん。
そうっすね。まあまあ、そんな感じです。はい。どうします今年。
今年、まあ、でも僕は、まあ、興味わかんないんですよね。
はい。
その、さっきも言った通り、何もわかんない中、ちょっとだけ多分、なんか、ポジション変わりそうだから、まあこれからに期待しておいてくれやという感じ、なんすよ。
確かに、お仕事的には。
うん。まああとサービス作ってて、まあとはいえこれも見せれるものがなくて困ってるんですけど。
うん。これは、まあ、なんか、いつ頃出るんですか？
いやー、なんか一末とかいうのを目指してるんですけど、目指してたとか言ったら、あの、一緒に作ってる人に怒られるんで、なんですけど。
はい。
まあ一応コアの部分は作ってあって、で、
うん、
ステージング環境で動いてはいるんですけど。
なるほどね。
まあ、ちょっとまだ、こう、あの、MVP とは言えないので、まあ、もうちょっと頑張りたいなという。はいはい、まあ、さっきのその、SSR の部分とか、がもうちょっと綺麗にこう、うまく回ると、まあ、出してもいいかなという気持ちになるかなって感じなんですけどね。
なるほど。じゃあまあ、近いうちには、出ると。はい、おい。楽しみにしてます。
はい。ナミさんですよ。
はい。僕はですね、ジムに通います。運動をします。はい。
それは、1月で終わんないっすよね。
いや、でもこれは、終わんないっすね。いや、僕はもう、見えましたね。ジムに通い続ける未来が。
おー。え、それは、
はい。
目的とか教えてもらっていいですか？
目的は、まあ、そんなにないんですけど、まあ、やっぱりね、あの、運動をしないと、ちょっと体重落ちづらいし、体力もなんかね、下がってきた感じあるんで、なんか、ま、ちゃんと運動しようみたいな、健康を維持しようみたいな感じなんですけど、
うん。
家の近くにジムがあるんですよ。結構、徒歩2分ぐらい。
おー、めっちゃいいじゃないですか。
そう。2、3分ぐらいにあって、で、そこがですね、結構、あの、ちゃんと、サウナとか、お風呂とか、水風呂とかついてて、まあもちろんマシンジムとか、マシンとかいっぱいあるんですよ、はい。で、僕は思ったんですよね。なんか、銭湯とか結構好きなんですけど、でも銭湯高いじゃないですか、言うて、毎日行くと。
サウナ入ると高いっすよね。
そうなんですよね。別料金だったりするんで、
うん、
なのでなんか丸なんか1年分の銭湯に行く代金を払ったと思えばジムも安いんじゃないかみたいな。
おお。
かつまあ、風呂なら毎日入るんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
気持ちになったので、なんかお風呂に入りに行くついでに、まあさすがにジム行ったら運動するやろみたいな、
うん、
気持ちなので、まあ、お風呂入りに行くか、まあ、でもジムだし運動もちょっとしとくみたいな気持ちでやると続くというのが僕の見つけた正解です。
いいっすね。え、
はい。
ちなみにおいくらぐらいの月？
月はいくらだったかな。まあ、でも24時間行けて、でなんかタオルとかがなんか使えるよみたいなやつつけると、うん、多分まあ1万弱ぐらいじゃないですかね、月。
え、安くないですか？
そんなもんじゃないんすか？相場わかんないんすけど。
え、借りれるんすよね、タオルを。
タオルはレンタルです。レンタルが多分月1000円ぐらいのオプションなんすよね。
安い気がするんだけど、そんなもんなのかな。
なんか1万超えたらなんか辛くないですか、わかんないですけど。
いや、そう、そのぐらいだったらいいなって思うんですけど、なんか安いなと思って。
わかんないです。なんか場所とかにもよるかもしれないですね。うちの近くなんで、あんまり繁華街とかじゃないんですけど。
そうですね。
はい。ちなみにあのメガロスですね。メガロスっていうなんか系列です。
系列なんですね。
そうですね。
いや、うちの近くにないな、ちょっとうち、そういう意味では弱いですからね。まあなんか物価高いんで。
ああ、まあ。
新宿なんでね。
そうですよね。
そうそうそう。
確かに、周りを考えるとちょっと。
うん、うん。
いや、でも、まだ今日、今朝初めて行ったんですけど。
そう、なんか、
はい。
この、あれ見た時にジムに通うって書いてあって、今日やん。今日からやんと思った。
そうそう。今日一日行っただけでなんでこいつはこんな自信満々なんだみたいな感じを皆さんね、思ってるでしょうけど。いや、ちょっと、今日行った限り最高だったんで。
ああ。テンションの高いうちに言っとくべきですよ、そういうのは。
そうなんですよね。しかもなんかあれじゃないですか。あの、トレッドミル。なんかこう、ランニングマシンとか使ってる間 YouTube とか見れるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか YouTube 見に行くと思えばいいんじゃないかな、みたいな。
ああ、罪悪感なく YouTube が見れると。
そうそうそう。僕 YouTube ね、今年と去年か。去年 YouTube に死ぬほどハマったんで。
うん。ね、YouTube 見に行くと思えば。僕が飯食いに行っても YouTube 見てましたもんね。
いつですか、それ。
あの、なんだっけ。
はい。
あの、漫才とかコント見てたよね。
見てたっけ？ちょっとあんま覚えてないっすね。
はい、まあ。
まあまあ、そんな感じですよ。なんで、まあ今年の一番の目標はジムに通い続けるということです。
はい。で、キャラ変したい？
キャラ変したいって書いてますね、これ。
書いてますよね。僕の目が間違ってなければ、キャラ変したいって書いてます。
はい、いや、これは、ま、キャラ編っていうよりは、なんか、拡張したいって感じなんですけど、いや、ま、まず、ま、ちょっといろいろあって、ま、さっき言ったように、結構イベント、めっちゃやる人みたいな、司会みたいな感じだったんで、なんかそれをもうちょい、なんか広げたいなっていう話が一つと、
はい。
ま、あとですね、ま、なんか、こう、エサや脱出みたいな本を書いて、ま、こんなポッドキャストやってるんで、結構ですね、なんか、エンジニア、若手エンジニアとか、まあ、SIR のエンジニアの、まあ、今後のキャリアについての発信だったり、まあ、メンタリングだったり、うん、なんかそういう話が結構ありがたいことにいただくことが多くて、
うん、
まあね、登壇、あの、デベロッパーブースト登壇とかもその文脈の中にあるんですけど、
はい。
あとはまあ最近ね、キートクっていう、あの、エンジニアキャリア支援サービスみたいなのに結構関わっているんですが、まあそれもその延長に結構あって、
うん。
なんすけど、まあ、もうちょい、なんか、そこは結構ね、端的に言うとちょっと飽きたな、みたいな感じがあって。
端的に言いましたね。めっちゃ端的に。
いや、なんか本とか書くと、なんかもうこの本に全て託したみたいな気持ちになるんですよ。
ああ、はい、はい。
なんか、いや、この本読んでくれよ、みたいな。
うん、うん。一旦ね。
そうそう。もちろん、本でカバーしきれない。こうね、人の多様性みたいなものあるんですけど。
うん。
まあ、一旦ここで一区切りついたなみたいな感じがあるんですよね。
うん。
なので、まあ、別にしがないラジオやめますとかいう話じゃないんですけど、もうちょい新しいこと始めないと、ちょっとね、自分の、まあ、幅的にもどんどん狭まっていくというか、まあ、一回
キャラ。同じことばっかりこう、回っててもしょうがないですもんね、ぐるぐる。
そうなんですよね。特になんか、うん、こういう本書いたりとか、なんかこうキャラがついちゃうと、そういう話が集まるんですよ、うん。で、なんか自分が何も考えないとそういうキャラにどんどんこう寄ってくんですよね。
はいはいはい。
なので、なんか意図的にそこの枠から外れていかないと、
うん、
結構なんか自分がやることが固定化したりとか、まあそこに甘んじちゃう感じがあるなと思ってて。
うん。
なんで、もうちょいキャラ変したいなというか、キャラを増やしたいなっていう感覚があるんですよ。
うん。
なんで。
どういう方向っすか？
方向で言うと、まあ、今のところ考えてるのは、まあ、結構、まあ、そこの準備はしてて、 まあ、例えば、非エンジニアのための JavaScript の本とか書いたのもそうだし、
うん、
あと、ま、デベロッパーブーストでさっき登壇した内容も、結構なんか、まあ、それは結構エンジニアに寄ってるんですけど、なんかエンジニアリングと、エンジニアがやってない仕事の、なんか間を溶かしていくみたいな、ことをしたいと思っていて、
うん、
まあ、それは結構今の仕事でも、なんかそういうことを結構してるんですけど、なんか、エンジニアじゃないんだけど、こう、仕事をもっと楽にしたいとか、なんかどこまで、例えばコード書かなくてもできるのか知らないとか、まあ、ちょっとコード書くとどこまでできるのかっていうことを知らないみたいな人に対して、なんかそれを伝えていく。例えば、なんだ、JS でブックマークレットをちょこって作るとこんなことができますよみたいな。
はいはいはい。
なんかそういうのをやっていかないと、結構、なんつうんすかね。なんかそこのギャップがどんどんでかくなってる気がするんですよね。世の中的に。エンジニアとそうじゃない人の、なんか技術リテラシーの差とか。
でまあ、ね、エンジニアはいろんなツールが発展していろんなことができるようになるけど、でより魔法感強くなっていくみたいな。
うんうん、そうなんすよね、
うん。
まあね、そこでなんかさらに機械学習でとか AI でとか出てくると、うん、なんかもうわかりません、みたいな。
うん、
感じになっちゃうと思うんで、なんかもうちょっと、なんか地に足ついた、エンジニアじゃない人のための、なんかエンジニアリングへの理解、助けるような、活動をしていくと、
うん、
まあ、最終的にはエンジニアにとってもいいんじゃないかなって思ってるんですよね。
お
なんか、ねえ、AI でなんとかいい感じにやっといてよ、みたいな人が減るわけじゃないですか。
うんうんうん、
そういう人いるとなんかめんどくさいじゃないですか。
まあね。仕事するのも大変になるというか、一個の。
うん。
確かに。
っていう感じなんで、まあちょっとエンジニア以外の人に対する情報発信とか、まあ支援とか、そういうのをしていきたいなって思ってるんですけど、まあ結構ね、大変そうっすよね。
うん。大変そうというか、うん、今までのチャンネルじゃないじゃないですか。
そうっすね。
それが難しそうっていうか。
そうなんすよ。なんで、まあ新しいチャンネル、まあ例えばポッドキャスト今やってますけど、これは大体聞いてる人エンジニアだと思うんで、
うん
まあ、このメディアだとエンジニアにはリーチできるけど、今僕が言ったような人には多分リーチできないんですよね。
うん。
なんで、まあ新しいメディアを作るというか、チャンネルを作んなきゃいけないっていうのがあって、まあそれが大変でもあり、まあやんなきゃいけないことかなっていう気持ちですね。
うん、うん、うん。なるほど。
うん。
楽しみですね。それはそれで。
そうっすね。ちょっと、まあ、構想はあるんですけど、どうなっていくかわかんないっすね。
うん。
はい。こんな感じです。まあ、ちょっとふわっとしたんですけど、活躍に。
いや、ま、これからなんでね。いや、はい、来年どうなってるかですよ。別にまあ、しがないラジオ、まあ、多分ミートアップとかでもちょっと話した通り、若干こう、頻度が下がってきてると思うんですよね。
うん。
まあでも別になんか辞めるっていう感じではなくこう、まあそれこそさっきもガミさんで言った通り、バランス？
そうっすね。
うん、の問題なんで、続けていきつつ、まあそこで、こちらでね、その他のやったことをかけるエンジニアの仕事かで、こうなりましたよみたいな。
うん、
より違うキャリアの話ができれば面白いかもしれないしね。
そうっすね。なんで、まあちょっと、しがないラジオという、ポッドキャストタイトルからまたずれてくるとこもあると思うんですけど、まあそれはそれでね、なんか温かく見てもらえばいいかなっていう気持ちです。
うん、なんかね、まあ前から言ってる通り、イサイアからウェブ系に転職したんだがっていうのを、
うん。
取り去れば、
そう、それ思ったんすよね。
もうそろそろ取り去ってもいいと思うんですよね。別に、それだけの話してるわけじゃないし、
うん、
僕ら。
そうなんすよね。取るか。
別に、うん、
はい。
ね。
別にだって楽しくて仕方がないラジオでも略してしがないラジオですからね。
そうなんすよね。
今気づきましたけどね。
ね。
いや、もともと知ってた。確かに。ちょっとじゃあ、うん、はい、考えましょう、これは。
はい。 ね、絶対嫌だっていう人いたらちょっと教えてほしいですけどね。
いや、まあ、絶対嫌だっていう人、謎ですけどね。
いや、そう。まあ、謎なんだけど、一旦ね。一旦、うん、
まあ、
なんか、嫌だっていう人、いたら、その、なんでそうなのかなって教えてほしい。
確かに。はい。いや、まあ、よりね、広がっていくということですからね。
うん、そうそうそう。
これはまあ、含んでますから、元々の路線も。はい。はい、安心してください、皆さん。
はい。
はい。
キャラ変しても変わんないですと。
そうですね。
キャラ変しても、
しがないラジオは嫌いにならないでください。
そうですね。最後、ゆるゆると、まとめに入っていくガミさんは変わんないんで。
そうですね。はい。それは、やり続けるかなと思います。
はい。
はい。そんな感じ？
そうですね。もうね、1時間とかになるかなみたいな話したら。
はい。
もう1時間20分、30分ですね。
うん。まあ、いつも通りですね。
はい。
はい。じゃあ、締めますか。
はい。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。ふぅ。あれっすね。ゲスト会じゃないと、こう、ボール占有率が高くて疲れますね。まあ、わかんない。年末年始で人と話してなかった可能性はあるが。
ね、あ、そうですね。
うん。
いや、でもまあ、こう、あんま喋ることないから、普段ね。
うん。
いいんじゃないですか。
いいっすね。なんか、頭の整理にもなってよかったかなという気持ちです。
うん。
はい。
いやー、ジムね。ジムは定期的に引いていきますね、じゃあね。ジムどうすかっつって。
なんかわかんないですけど、多分、2019年か18年か、もう、なんか、運動するのと、なんか英語を話すみたいな、英語の勉強するみたいなことを言った記憶があるんですけど、はい、その時はマジで何もやんなかったっすからね。最初ぐらいやったかもしれないですけど。
やってましたよ、一応。筋トレ。
やってたか。やってましたね。
でも筋トレして、なんかちょっとパンプアップしてませんでした。
したかもしれないが、まあ、1年間続くというほどはやってなかった記憶がある。
うん。英語はマジで知らん。
英語はマジでしてない。てか、なんならもうあんまする気がなくなりました。
他にやることいっぱいあるからね。
そうっすね。まあ、優先度的にかな、みたいな感じですけど。うん。うん、そっか。あとあれか。結構、あれですよね。しがないラジオやってきますよって話ありましたけど、割とね、ゲスト収録級も、まあ、ちょこちょこあるんですけど、まあ、一時期よりはハゲたんで。
うん。
なんか。
いや、まあ、なんかミートアップでも言いましたけど、
はい。
その、一回出た人ね。
そうそう、二週目ね。
二週目ね。
うん。
その別に、新しい人を募集してないというわけでは一切ないんですけど、
うん。
二週目の人もちょっと聞いてみて、
そうなんですよね。
面白くなりそうな気がするなと思ってね。
そう、結局ね、なんか、その後楽しく働き続けてるのかが大事じゃないですか。
そう、完全に脱出してんのかと。
そうですね。いや、まあ脱出した人に限らずなんですけど。
ああ、そうですね。
はい、まあ言うなればそうです。
はい。
なので、まあその後の話をね、ちゃんと聞きたいなという気持ちもあるので、まあちょっと、うん、そのゲスト、過去ゲストが全部の人はこれを聞いてるのか分かんないですけど。
はい。いや、まあ、聞いてる人は。聞いてるんじゃないですか。
マジ。
知らないけど。
まあ、聞いてたら、うん、言ってほしいのと、まあ、ちょっとね、我々からも声をかけていくかもしれないので。
そうですね。
そうですね。かけるかな、分かんないけど、まあ、かける気持ちでいます。
いや、そろそろどうすかって言って、まあ、その、なんか、翌週とかに撮れるみたいなフットワークが嬉しいですよね。すごい適当なこと言ってます、今。
リビルド FM 的なね。
そうそうそうそう。なんか、そういうのないじゃないですか、僕らね。なんか、1ヶ月後とか。
まあね、ちょっと急が溜まっていったことに慣れすぎてて、なんか普通にね、3ヶ月後になっちゃうんですけど、すいません、みたいな。
うん。
感じでしたからね。 まあでも、うん、最近平日夜に撮りがちなんで。
うん。
割と予定 ね、予定合わせやすい気はします。
うん。なんか1時間半とか。
うん。
まあ、1時間とかでもいいんでね、サクッと撮って。
そうっすね。まあ2回目の方が話すこと、まあ減りやすいとは思うんでね。人生単位で振り返るより。
うん、そうっすね。
うん。という感じですので、まあ、あれですかね。2020年も、しがないラジオをよろしくお願いしますという感じです。
はい。
はい。じゃあ、終わりますか。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
では、お疲れ様でした。今年もよろしくお願いします。
お願いします。